耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1257回10月21日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、このオープニングのフリートーク、スタッフの女の子がですねテーマを考えてくれたんですよ。こんなテーマです。秋は恋、片思いの季節だと思いませんか？思わねえよ矢島です。全く思わなかったんですけど、秋は恋、片思いの季節って、僕の中ではこれ新しい説だなと思ったんです。君一体いつ恋実るのと。でですね、秋というとね、やっぱりメジャーなのは読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋だと思うんですよ。でこのうち読書の秋ってのは、新刊ラジオのリスナーさんにとってはまあ言わずもがな、スポーツの秋っていうのは、僕みたいなね、人間にとってはですね、言わずもがな、ねえなーっていう感じなんですけど、食欲の秋、こいつがくせ者だ。秋はね、本当に物が美味しいんですよ。八百屋の息子だから分かるんですけどね、この時期のね、野菜、果物、全部美味しいですよ。とりわけですね、今年の秋、僕がハマってる食べ物はですね、ペヤングソース焼きそばかな。秋関係ないですね。今回はですね、そんな食欲の秋、天敵はですね、太るということなんですけど、スポーツの秋も若干取り入れてですね、お手軽にできるダイエット本を一冊ご紹介しようと思います。この本の著者さんがですね、朝時間 JP というサイトで、元おデブさんの美人道ブログというブログをね、掲載してるんですけど、このブログがね、上位ランキングに入る非常に人気のあるブログなんです。一体どんな内容なのか、ちょっとですね、今日は著者さんも交えて見ていこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、峰立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、主婦と生活者より出ております大西ひとみ著、伸ばすだけダイエットという本です。最近ですね、この手軽にできるダイエット本がブームですけれどもね、新刊ラジオではバンドを巻くだけの巻くだけダイエットとか、あと食べたものを記録するだけのレコーディングダイエットとかご紹介してきましたが、今回の伸ばすだけダイエットもですね、伸ばすだけ、要するにストレッチをねするだけで、痩せましょうという本に聞こえると思うんですよ。でね、この最近この手軽にできるダイエット本というのがなんで流行ってるのかっていうと、やっぱりみんな痩せたいって思ってる人が一つ、あとはですね、男性でも結構簡単に痩せたいと思ってる願望があるんじゃないかと、あとはね、女性の方にこういうのプレゼントする目的で買う人とも結構いると思うんですよね。親御さんにね、渡してみたりとか、いろいろ使い方はあると思うんですけど、今回の伸ばすだけダイエットはですね、やっぱりその運動をして痩せるというのが今までとちょっと違うかなと思うんです。簡単なストレッチという運動ではありますけれども、お手軽で健康、そして美しくなれる伸ばすだけダイエット、一体どんなダイエットなのか、なんと今日はですね、本の著者である、大西ひとみさん自らね、お越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、大西さんを迎えて、この伸ばすだけダイエットどんな本なのかとかね、あと、はい、大西さんは今パーソナルトレーナーでもありますから、痩せるってそもそもどういうことかと、そういうことにね迫っていきたいと思うんです。
はい、
で本に書いてあることでですね、一番最初にスタッフの目を、そして僕の目を奪ったのがですね、大変失礼なんですけども、はい、大西さんの体重歴、
そうですね、
身長が今158センチ、
そうです、
昔からそんなに変わってないらしいんですけど、
身長は
そうですね。はい、で体重の方がですね、ちょっとこれは僕の口からはあれですから、ご本人の口から
大丈夫です、言って大丈夫です、
はい、一番太ってた時に78キロあったんです。
そうなんです。
今53
です。そうで、世間一般で言うとそんなに痩せてる体重じゃないと思うんですけど、
そうですね、
いわゆるここが私の本で書いてあるセットポイントセオリーも、ここが私の一番一生キープできるベストな体重かな、そうですよね、って思ってます。
よく身長を引く110みたいなことを言われるじゃないですか、はい、僕も身長165センチなんですけども、はい、いろいろ考えたんですけど、どうやっても僕の人生で55キロになれる瞬間というのはなさそうだと。
そう、もともとコロコロしてた人は、はい、やっぱり遺伝的にコロコロした体重が体がこう心地よく感じているというか、ベストと感じているので、はい、やっぱりそれ以上痩せようって頑張ろうとすると、また体がこうちょっと食べると太ろうってしちゃうんですよね、だからリスナーの方たちは53キロって思っちゃうかもしれないですけど、でも、53キロで私は今すごく いい状態であると思うの で、
本当にあのフォローじゃないですけど僕から見てもその大西さん別に撮ってるという感じはしないですよ。
そうですね、まあがっちりっていう、ね、
は
い、
まあ、ガリガリかといったらガリガリではないんですけど
そうですね、
がっちりというものもないと思うんですけどね。で、まあ、このまずはですね、この伸ばすだけダイエットというのが一体どういうダイエット方法で、まあ、どういう仕組みであの痩せることができるのか、あの、まあ、基礎的なところではありますけど、最初はそこに触れていきたいんですけども、
はい、
これはどういうダイエットなんでしょうか。
伸ばすだけダイエットっていうのは柔軟性のストレッチ と、そうで筋肉に刺激を与えるストレッチと2つのダブルストレッチっていうのが入っていてて、人間っていうのはいつも右手と左手同じ動きをしていないですよね。そうですよね。で、今回この本で紹介しているトレーニングなんですけれども、その左右とか上下に違う刺激を与えて、その力を入れた状態で伸ばす、
はい、伸ばす、
伸びている筋肉を伸ばすような状態を作ってあげるっていうことをすることで、はい、よりその、ま、効果的な体にいいバランスの取れた筋肉作りをするっていうことが一つのバランスストレッチで、そう、はい、もう一つのソフトストレッチって本に書いてある方の方は柔軟性の方なんですけど、これはただ単にそのいつもこわばって固まってしまっている筋肉を伸ばしてあげるっていう、はい、この2つが組み合わさるとやっぱりすごく体にいい刺激があって、で、まあ、筋肉は柔らかくなるし筋バランスも良くなるし、
はい、
で、あの、一応これっていわゆる筋肉に刺激を与えてるのって、あの、筋肉を引き締める効果があるので、うん、まあ、筋肉を強くしてあげるっていうの効果もあるんですね、
はい、
で、そうすると基礎代謝も
良くなりますからね、
高まるじゃないですか、はい、筋肉が、ね、引き締まってかこうついてくると、
はい、
なのでダイエットがスムーズに進みますし、うん、まあ、それプラス血行が良くなるっていうのもあるので、
まあ、まさに健康ダイエット美容の全てに効くというわけですね。
そうなんです。
あの、美容という意味ではまあシェイプアップしますからね、ストレッチしてればやっぱり。
そうですね、
はい、あの、で、今ちょっとあの簡単に僕の方からまとめさせてもらいますけども、
すいません、
いや大丈夫です、大丈夫ですよ
まとまってないです、ま
あ、筋肉を伸ばすだけの運動のソフトストレッチというのは、はい、まあ、いわゆるその健康法的な、よくご老人とかでやりますけども、
そうそうそう、
あれに近い感じですよね。
そうです。
で、一方 の、 その筋肉を伸ばしながら刺激を与えるというこのバランスストレッチっていうのは、結構あの男子高校生とか体育の授業でやらされたストレッチに近いのかなと僕は思ったんですけど、
どうなんだろう、ちょっと違うと思うんですけど、
はい、
普通、まあ、極端な話を、はい、するとですよ、ジムに行ってこう、はい、背中のトレーニングとかすると左右同じようにして引いたりしません？引いたりしますよね、はい、そしたら普段生活するとき左右一緒にガチャンガチャン引く動きってないじゃないですか。
ないです ね、
今してくださってると思うんですけど、
まあ、右手だけ動かしたりとか、そうそうそう、左手だけ動かしたりします、ね、
でもこの状態で、例えばこの状態で右にひねってください、はい、右と左違う筋肉の感覚、伸びの感覚を感じると思う、力入れても、はい、回してもら
ったら、今僕がやってるのがあのよくジムとかでなんか前のガチャンガチャンってやるあるやつ、あれを一番後ろまで開いた状態にして、なんかこのガオーみたいな格好で それで右にひねるんですか。
右にひねってください。そしたら右と左筋肉の伸びが違うの分かります？力を入れてるところに
分かります、ね、
分かります、はい、それまさにそれを利用してる。そういうのってあまりないでしょ、そのジムとか普通に、うんうんうん、普通にいわゆるみんなが一般的にこう、
はい、
イメージする筋トレとは全然ちょっと変わった刺激が与えられるっていうのは分かりますよね、はい、そこがやっぱり今回この伸ばすだけダイエットにしかない、
うんうんうん、
いいところだと私は思ってるんです、このストレッチ。
なるほど、はい、そうですね、このどんなねダイエットなのかというのは、まあ、あの新刊 JP のホームページを見ていただくか、もしくはあの本をねお手に取ってもらえばすぐにあのたくさん図が載ってますの で、
はい、
で今回はあれですよね、あの本もできるだけその見た目ですぐ分かるようにっていうのが気をつけているんですよね。
そうなんです。私はいろんな生徒さんを教えていて、てやっぱりよく流行りの本を持ってきては、私にこれどうなの、あれどうなのっていろいろ言って来られるんですけど、
はい、
まあ、結構細かくこう、これはしちゃダメとか、こういう風にしなさいとか、本の中にいろいろこう指示が書かれていてて、
はい、
でそれをこうみんな読むのがめんどくさいし、読んでない人がすごく多いっていうのを私はすごく感じて、で自分が今度本を出せた時はできるだけシンプルにその写真を見ただけで、あ、こうしたらいいんだなって って分かる、これならやれるかなってこう見ただけで分かってもらえるものをどうしても作りたくて、はい、あえてその細かい指示はせずにあの本を作っていただいたというか、主婦と生活雑誌さんの方にお願いをして、そういう本作りをしていただきたいっていうことを、はい、まあ、お願いしたんですよね。だからあまりその呼吸のこととか、その足の角度がこうじゃなくちゃいけないっていうもの以外はあえて書いていないんですよ。
あ、なるほど、うん、ま、実はあのきちんとじゃ あ, あのトレーニングするとなると、本当はもう少し言いたいことがあったりもしたんですね。
あ、まあ、言いたいことというか、これさえ最低できていれば絶対その言われたところに聞いているっていう、
なるほどなるほど、
ことですよね。
はい、
はい、
うん、それであの、まあ、そのストレッチを紹介している部分以外は、ま、理論とか、あとはその僕が印象的だったのはやっぱりその大西さん自身の経験とか、
はい、
あの美容とかいわゆるダイエットに関する考え方っていうのが書いてあって、先ほどもちょっとあのちょろっとお聞きしたんですけど、いわゆるその女性にとってその痩せるということっていうのが結構重い問題であるというか。
そうですね、まあ、だからこれ先ほど話してたんですけど、
はい、
私は自分が、うん、こう78キロまで太っていた時っていうのはもう自分の人生は本当に真っ暗で、
うん、
でやっぱり男性以上に女性っていうのはその綺麗であるとか痩せていなくちゃいけないとか、全て外見に対してすごくこう求められることが高い気がしません？
はい、そうですね、まあ、男の僕から見てですけど、やっぱ男の僕から見ると、はい、まあ、女性がその痩せてる方がいいっていう、なんかまあ女性をものとして見るその視点プラス、あと女性自身がもっと痩せないとって言ってる、
は
い、
そんなに
脅迫観念があるのっていう恐ろしさがあるんですね。
だからやっぱりその美に対する執着っていうのが女性の方が強いと私は思うんですけど、はい、だからその執着が強ければ強いほど、やっぱりその自分の外見が気になって、うん、それが自分の自信につながっていくと思うんです。だから私が太ってた時っていうのは本当にもうその自分が太っていることのコンプレックスから、周りがこう全部敵じゃないですけど、
はい、
こう私の悪口を常に言っているっていうような感覚に襲われていてて、で特に一番私の中で、まあ、嫌だったことが2つあって、それはやっぱり写真を撮られることですね。その自分が最悪な状態をその形に残して誰かの手元に一生残っているっていうのがすごく嫌っていうことは、それほど自分の存在が許せなかったんですよね、
はい、
でもう一つはやっぱりお食事とかをしに行っても、本当ならこのミートスパゲッティが食べたいと思ってるのにもかかわらず、
はい、
食べると、
はい、
みんながそんなもの食べてるから太るのよって内心思っているか、もしくはどこかの席で私のことをそういう、
そう、デブい女がミートスパゲッティ食ってるぞと、
そういう風に思われてるんじゃないかと思うと、やっぱついつい食べられなくなって、
はい、
やっぱりこう外食するのがすごく嫌になる。そうすると人との交流ももうどんどん避けるようになってきちゃって、まあ全てがもう悪い方向にしか進まないじゃないですか、
はい、
でやっぱり人って人と出会って人生って変わると思いません？
そうですね、やっぱりコミュニケーションというか、まあ、人との、まあ、出会いとか対面とか大事ですもんね。
そうでしょ、はい、でもそれがどんどん出ていかなくなって陰にこもっていっちゃうと、もう自分だけの世界で孤立しちゃって、はい、どんどん自分がネガティブになって、どうせ私はこうなんだから、どうせ私はこうだし何もできないわみたいになっちゃって、全部自分をこうもう被害妄想の塊みたいな感じになっちゃって、
はい、
でどんどん人とも出ていかなくなるので、人とのつながりもなくなるし、その人と知り合うことの素晴らしさとか幸せとかその楽しさとか、そのどんどん世界観が広がることとかってどんどん減っていく自分を、うん、こうその時その瞬間、私はあの太ってた時に最悪だと思いつつ、
はい、
まあ 気づいていなかったんです、ね、
もうなんか聞いててすごい僕も辛くなってきました、ね、外食行けなかったんですよって聞いた時に、まあ、書いてもらいましたけど、あのいざ本当にその本人から聞いた時にうわーって思いましたもの、 そんなに怖いのかと、うん、でも転機が訪れたんですよね。
そうで、人ってきついこと言われて初めて変わるって言いますけど、
はい、
まあ、まさに私もこのデブ野郎みたいなことを言われ、はい、なんかすごくその言葉が、その人から発せられた言葉が衝撃的で、
はい、
なんかこう痩せてやるっていう気になって痩せて、はい、その時はその親父が、はい、もう憎たらしくて憎たらしくて
年上の方であることを今判明したんだ。
もうしょうがなかったんですよ。今に見てろと思うぐらいもう悔しくて泣いちゃって、でも今はすごく感謝してるんですよ。それは今さっき言ったすごく世界観が閉ざされたものが全部広がって、すごく私今幸せで、
はい、
幸せっていうか、まあ、泣く日もあるし悲しい時もありますけど、
昔に比べれば
そう基本前向きで、でやっぱりその人から多分私のこと、いやあんな本出してるけど全然細くないじゃんとか言われるかもしれないけど、昔の私だったら気にしてたと思いますが、
はい、
今は別に気にならない。
うん、
こう強くなれるっていうか、
そうですね、
私っていう人が輝いていられるっていうか、うん、それってすごく生きる上で大事なことだと思うので、
まあ、今はまさにそのビフォーアフターで言ったらアフターの大西さんしか僕は見ていないので、まあ、本でもこうで直接お会いしてもそうなんですけど、
はい、
まあ、昔どのぐらいその、まあ、太っていたのか、はい、またそのどれだけこう暗かったのかっていうのは分からないんですけれども、
はい、
でも今はすごい明るい方だなって思いますね。
そう、
でその自分でその痩せた経験、まあ、パーソナルトレーナーの方をつけてあの痩せたらしいんですけど、その経験をもとにして自分もあのパーソナルトレーナーになろうとしたと、
はい、
てかなってるんですけど今ね、
はい
はい、でその生徒さんと教える中で今こういう本を書かれたんですが、
はい、
そうですね、その外見だけを痩せる以外に、
はい、
今その大西さんが言ってたようなその前向きな気持ちとか外向きな気持ちになるようなって、その内面の問題っていうのはやっぱりなんかこうケアとかはされてるんですか普段。
内面の問題はケアしてないし、とにかく私はもうみんなに、その私もトレーニングはそんなにめちゃくちゃ好きじゃない、だけども私は1日のうちのたった30分我慢してやればすごく幸せになれると思ったら、
はい、
それが私は外見磨きが心のケアだと思っているので、はい、本当に前向きになれました。
はい、あでもやっぱり直接教わると今大西さんまさに前向きなので、
そうなんです、
なんか元気をもらうと思うんですよね。
はい、
でそう今ちょろっと今大西さんが言いましたけど、それがあの伸ばすだけダイエットの売りでもあるんですけども、はい、例えばあのいくつかのストレッチ方法を書いてますけど、
はい、1
つだけやるんだったら2分で終わっちゃうよと。
そう、2分もかかんない、1つだったら2分かかんない
と、かかない
ものによってはもう何十秒で終わるやつあると思います。
ああそうですね、はい、そのポーズ取るまでも一瞬ですからね、よって。
そう、
はい、
そう、
まあ、でまあ、その1日24時間のうちほんの数分とか、まあ、あとフルでやっても30分かかるかかからないかぐらいなので、まあ、フルでやって30分、これをどこかで入れることによってまあ、ダイエットになると。
そうなんです、だから私はこの本を自分のライフスタイルに合ったその形で取り入れてほしい、うんうん、みんながみんな同じ形で取り入れられるとは思っていないので、
はい、
もしその人が今までずっとと運動ができない環境にあって1個やるのがもう精一杯だったら1個でも全然いいと思いますし、でもそうではなくて今まで本当にいろいろやってきて3つも4つもできる人はやってほしいと思いますし、
うんうんうん、
その自分が今までやってきたことに少し変化を与える、そんな軽い気持ちで、こうもう私のモットーは頑張りすぎずに頑張るっていう。
あー、そうですね、まずその目標体重にしてもその人の体質に合わせると、あとはそのやるストレッチにしてもどのぐらい、例えばその開脚して前に傾けるだけでも、さっきあの外の男性陣からいやこれは無理だわって言ってましたけど、あの大西さんはいやそれ5センチちょっと前だけでもいいんですよと、写真みたいにそんなベタってやらなくてもと。
そうなんです、だからその頑張りすぎてむちゃくちゃやらなくてよくて、この自分のできる範囲 で本当によくって、開脚が例えば、まあ、そんな人見たことないですけど、はい、極端な話10センチしか開かなかったら10センチでもいいし、もしかしたらこの私が載せてる本よりもっと開脚できる人いるかもしれないから、うんうん、その人は開脚すればいいと思うし、はい、その本当に自分のできる範囲でやればもう何かが変わると思うんです、うんうんうん、外見が変わると中身も変わる、
な変わりますよね多分ね、うん、僕もだから一時期ね、今でもそんなにあの痩せてはいないですけども、まあ今70キロぐらいです72かな、うん、で一時期太った時90キロ近くありましたからね、
すごいですよね、
びっくりしました自分でも、
私より重かったんですよ、
まあでも身長が 10センチぐらい違うんでそれもあるんですけど、
その頃どうでした、
その頃はですね、
マイナスオーラでした、
いや僕もともと自分が太ってることに対してはコンプレックスをできるだけ持たないようにしたんですけど、まあでもやっぱり服とかがあのサイズ1個上に上がってたんで、さりげなくそこはちょっと残念だなって思ってました、
ね、まあなんとかしなくちゃと思ってました、でも痩せてるっていうか今の方が、はい、そのあの時の自分よりも間違いなくプラスでしょ、
そうですね、あの時横になってあのちょっと寝返りを打つと自分の肉が重かったですよ今でもはっきり覚えてます、
なんとかしなくちゃって、そのどうなんですか、モテる度合いとかそういうのもやっぱりその太ってる時ってどうです、もう太ってるからちょい無理かなみたいな、ちょっとこう奥手な感じになったりとか、
ありますね、あの海に行こうぜって言われたら断ったことあります
ねでしょ、今だったら行きますよね
今だったらもうちょっと痩せたいなと思いますけどね、
まあ、でもそれでも行く、その時よりかはま
だ全然大丈夫ですね、
なるでしょう、はい、だからそしたら人生がね
変わりますよね、
変わるでしょ、
はい、
もっと出会いが海であるかもしれないですよ行ったら
はい、ではですね、結構あの盛り上がってきたんですけど、そろそろね、まとめに入りたいと思うんですけど、はい、今日のまとめはですね、あの、まあ、著者の大西さんの方からですね、あのこれを聞いて、もしくはこれを聞いてる最中、まさにダイエットを決意しているリスナーの方にですね、あの、まあ、心構えとかをアドバイスありましたら、お願いいたします、
はい、まあ、私はいろんな生徒さんを今までたくさん見てきましたけど、もう女性っては特にね、もうとにかくこう最初にすごく熱を入れて頑張りすぎちゃって、やりすぎちゃう人がほとんどなんです。でそれをやっぱりペースダウンして少しずつ量を増やしていくっていうことをまずやってほしいのと、あと食べないダイエットは、はい、やめてほしいです、うん、本当にこの本にもちょこちょこっとなんかワンポイントみたいなのでアドバイスしてるんですが、その食べるっていうことは人間にとってすごく必要なことであって、はい、すごく必要で ないと死んじゃう、
死んで
ますから、だから上手に食べるっていうことを学んでほしいんですね、うん、でその運動ばっかりして全く食べずにやっても綺麗でしなやかで美しいボディには仕上がりませんので
綺麗でしなやかで美しいボディ仕上がらない、車の宣伝みたいな
仕上がらないので、ぜひその上手に食べることもこの本の中のポイントだけでも取り入れてくださるだけでも違ってくると思うので、はい、食べるコツも学びながら上手にダイエットをして、で自分のできる範囲でやるっていうことをあのこう心にちゃんとこう覚悟して、はい、でやるときは私いつも言うんですけど、ウィッシュじゃなくてコミットしてほしいと、やりたいなっていう軽い気持ちじゃなくて、やるぞっていう誓いに変えてやると、やっぱり変わる、全然気持ちも違うと思うし、あとは習慣化するためにどうしたらいいかっていうことをそのやりながら試行錯誤しながら見つけてほしいと思います。そしたら私もう14、5年ずっと太らずにリバウンドせずにいられます、入れてますけど、皆さんもそういう体作りができて、で一生綺麗でいれると思います。
はい、継続もね結構大事だという、
そうです、
ウィッシュよりもコミット
です、
そこが大きいですねはい、というわけでですね、本日は、大西ひとみさんに、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
伸ばすだけダイエット、大西ひとみ著、主婦と生活者より税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、実はまだスタジオに鬼先生いらっしゃるんですけどもいやちょっと聞きたいことがあったんですよ、はい、ご飯の話僕本編でちょっとちゃんと聞き忘れちゃったんですけど、はい、普段どんなものを食べてらっしゃいます？
私はもう朝ごはんは常にこう決まった大体決まったものを食べるようにしてるんですけれども、とにかく私は炭水化物とタンパク質と脂肪が必ずこう入っている食事を常にするように心がけているんですね、はい、でいつも、まあ、分かんないですけど大抵の人はパンとコーヒーだけでいっちゃったりとかすると思うんですけど、それこそまさに太りやすい、カロリーは低いかもしれないですけどまさに太りやすい体作りをしていてて、炭水化物と脂肪とタンパク質をバランスよく食べてこ そカロリーオーバー、そのパン1枚をオーバーしてても、はい、全然太りにくい体作りができるんですよ、うんうん、それは本を見ていただきたいですけども、
はい、まさかここで宣伝入れられると思わなかったなるほど、はい、でもそうですね、ダイエットっていうとね食べないっていう人結構多いですけど、私今ダイエットしてるからご飯食べないよって、お前飯食ってんだから食えやって思う時ありますけどね。そう
だからちゃんとバランスよく食べた方がいいので、私は朝はちゃんとパンと果物とそれとあとはタンパク質類、まあ、ささみだったりシーチキンサラダにしたりいろいろですけど、はい、もう必ずそのカテージチーズにしたり、その3種類のどれかをローテンションしてるみたいな感じ
なるほどなるほど。
あとアーモンドを食べてます。
アーモンド、はい、アーモンドって主成分は食物繊維ですか？
違います、脂肪なんですけど。
脂肪分
すごく体にいい脂肪分 で、はい、で美容にすごくいいって言われているので、本当は20粒ぐらい食べないと効果がないらしいんですけど
ちょっときついですね。アーモンド
だけどちょっとカロリー的な問題があり、ちょっと私は7粒から10粒に控えてるんですが、はい、でもまあちょっと毎日それは続けてます。
なるほど、ちょっと今なんか面白い話が聞けたんですけど、これ以上はねそろそろ時間もないので、
はい、
僕が個人的に聞こうと思います、
はい、
では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの矢島雅宏でした。